ホシャナ、ホシャナというのは正しい発音ですね。日本語にするとちょっとホザナになってしまうんですけどね。ホシャナ、ホシャナイとホシャナですね。クラシックの音楽 の、 演奏家の姉妹がこれ ホザナっていう言葉を楽曲の中に出てくるんで、どういう意味ですかねっていうことで、日本人に限らなくないんでしょうけども、聖書を知らないとなかなかバッハって言っても演奏できない場合があるんじゃないかと思うんですね。ですから説明とっさに言われてもなかなかすぐにパッとできない場合があるかもしれませんが、知っておいたらいいですね。ホシャナっていうのはホシェアっていうのはこれ救いという意味ですから、だからイエスの名前の中にはホシェアが入っているわけです、だから、イエスっていうことは、エホバの救いということですから、ホシェアの前にエホバのヤがついてヤシュアって、ヤシュアっていうのはイエスの正しい発音ですね。だから、エホバヤハウェの救いっていうのはこれがイエスという名前の意味ですね。ですからこの救いというのはホシェアで、そのホシャナというのは救ってください、救いたまえ、私を救いたまえというこういう意味ですね。イエス様がロバに乗ってイスラエル、エルサレムの門から入城されたということで、イエス様がエルサレムに行く目的は、イエス様の中では十字架という、ことが あるわけですけれども、人々はそれが分かりませんから、イエス様を お迎えしたという、ロバに乗って入場されたイエス様を、石垣で囲まれた町ですからね、エルサレムということは、そこに、入られたという時、その時に人々は、自分の着てる上着を道に敷いて、ロバの通り道ですよね、それから白の葉というのは手のひらみたいな大きな葉を持って、そしてホシャナと言ってイエス様を賛美して迎えたということで、それは有名ですよね。だからホシャナという時、その時に死を救いたまえとい う一つのイスラエルの歌だったのか賛美だったと思いますけど、賛美が歌われたということだと思いますね。ですから人々はイエス様をお迎えしたわけです。けど一番得をしたのはそのイエス様を乗せていったロバでありますね。全然関係ないのにみんなが歓迎してくれたという、そこでありますね。ですからイエス様をお乗せしているという、イエス様を乗せているというそのロバがそういう素晴らしい光栄に共に預かったわけであります。ですから本当に、この祝福の中に我々が こう置かれておりまして、まあ、人々は本当に救いを求めている。これ霊的に見れば皆世の中の人の魂は救いを求めて、まあ、ある意味叫んでいるわけでありますけれども、まあ、私たちはこの幸いにしてもうすでに救われて、そしてこの救いを、まあ、イエス様をお乗せしてこの救いを持ち行く、まあ、幸いな使命の中にありますから、まあ、それは非常に感謝でございます。まあ、聖書のお言葉を、読んで、参りましょう。で、まあ、マタイ伝を見てみましょうね。マタイ伝、マタイ伝第8章を見ていきましょうね。はい、マタイ伝の第8章でありますが、18節から、27節、18から27、まあ、途中から途中です。8章ですね。マタイ伝第8章18節から27節まで、ご一緒に読みたいと思います。さて、イエス群衆の己をめぐれるを見て、共に彼方の岸に行かんことを弟子たちに命じた。一人の学者来たりている主をいずこに行きたもうとも我はしたが、イエス言いたも、狐は穴あり、空の鳥はねぐらされど、人の子は枕するところない。また弟子の一人、主をまず行きて我が父を葬ることを許した。イエス言ったも、我に従え、死にたる者にその死にたる者を葬らす。確定胸に乗りたまえ、弟子たちも従う。身を海に大いなる嵐あり、船波に覆われるばかりなるに、イエスは眠りいたも、弟子たち身元に行き、起こして言う、主を救いたまえ、我らは滅ぶ。からに言いたも、何故臆するか、信仰薄き者よ。すなわち起きて、風と海と戒めたまえ、大いなる凪となり。人々を怪しみて言う、子はいかなる人ぞ、風も海も従うとは。あ、まあ、そうですね。まあ、この20節に、これも、まあ、イエス・キリストの言葉ですけれども、まあ、狐は穴あり、空の鳥はねぐらあり、されど人の子は枕するところなし。まあ、これはイエス様がホームレスだったという話じゃなくてですね、まあ、カペナウムというところにご自分の自宅はイエス様持っていらっしゃったと聖書書いてありますから、まあ、ご自分の家はあったわけですけれども、けれどもその自分の家に帰るという、まあ、時間がない、まあ、常に多くの人々は当時ですよね、当時、まあ、今もそうでしょうけども、当時、霊的にも見えるところもですね、悪魔サタンに、悩まされ苦しめられ、まあ、結局悪魔に押さえつけられているっていう、まあ、時代ですから、その、そうですね、悪霊の圧政の中に人々は肉的にも文字通り苦しんでいたわけで、ですから、そこでイエス様は毎日毎日、 イエス様がなさったことは、まあ大きく3つに分けられますけれども、まあ一つは神の国を述べ伝えた、この教えですね、うん、それからどんなにですね、奇跡と印と不思議を行ったとしても、その神の国の教えなくしてはまた苦しんでいくわけですね、人々は、うん、それは繰り返すわけです、ですから、奇跡と印と不思議というものを我々も過去においていろいろと体験してくるわけですけど、まあ、来たわけですけども、それは教えがないとやはりまた戻ってくるものも多いわけですよ、問題が解決したと思うんだけれども、けれどもその解決した問題を悪魔はもう一度また持ってきたいと思っているわけです。何度でももう持ってきたいわけです。でその時に私たちが教えがないとですね、あの時に問題はお祈りして解決したと思ったけれども、あまだ解決してなかったんだわと言って受け入れてしまうと、それはまた悪魔がそこにその人の悩ませ続けるわけであります。まあそうですね、ですからまあこれ世の中の人はその中にもう悪魔がまた追い出されてもまた戻ってきたと、まあ、こういうことになるわけですね。だから教えっていうのはものすごく重要でありまして、でその教えがあれば、あの時お祈りしてもらってまた聖書の言葢に立って悪魔のもん、ね、追い出し問題は解決し、けれどもまたそれは戻ってこようとしているけれども、私はそれはもう受け入れない、私はイエス様によって救われた、でこのことがわからないと聖霊を受けて洗礼を受けた後も同じくまた悩み続けていかなきゃならない場合もある、けれどもそれじゃなくて聖書の教えということが、まあ、必要なわけですね、だからいやあの時に問題が解決してよかったから、まあ、何度でも洗礼受けさせてくださいって来てもですね洗礼 のことでそうなったっていうことよりも、その後に我々が聖書の言葉を持って、つまり私たちがなくてならぬものは多からず、ね、ただ一つだけであるとイエス様もおっしゃいましたけれども、それはイエス様のそばにいることなんです。常に私たちがイエス様におる、イエス様の言葉が私の中にあり、私がイエス様と共にそのイエス様の近くにいる、まあ、我々の意識においても常にイエス様が私のうちに住んでいてくださるということを知っているということですね。まあ、なくてならぬものは多からずでありますね、お姉さんのマルタさんは台所の方にいたけれども、マリアはイエス様のそばに座って、そしてイエス様に意識を向けていた、耳を傾けていた。これが、まあ、私たちがそうですね、まあ、恵まれ祝され世の中でそうですね勝利していく、まあ、重要な秘訣であります。ですから、まあ、そういうことを見ましたときに、イエス聖霊を受けた後にもうイエス様が私の中にいて、私はもう生まれ変わっていて聖書の約束の中に預かるものになったということをだんだんと知っていくということは、その人にとっての救われた人にとっての聖霊を受けた方にとっての、まあ、光でありますね。光であり、また聖書の御言葉はゆえに、我が足の灯火であると、まあ、こういうふうに、言っているわけですね。ですから神の国の教えなくしては、まあ、本当の意味で人は救われていくことができません。自由になっていくことができません。まあ、けれども、イエス様は神の国の教えを述べされた。まあ、特にこのマタイとマルコとルカの3人とは別の観点で、ヨハネはヨハネだけは別の全くこう視点で書いてありますね。だからイエス様が教えた教えを中心にヨハネは書き留めていると言ってもいいようですね。で、この イエス様がたくさんの教えを人々になさった。それから、まあ、もう一つは病の方で悩んで苦しんでいる人がたくさんいました、ね。今はまあこの病院もあるし医学も進歩してますから、本当に医学の進歩と発展には感謝するのみでありますね、まあ、いろんな薬もできてきていろんな研究も進んできています。まあかといってですね、人間が作り出した薬は一つもないし、人間が作り出したものっていうのは何もないわけで、まあ人間というのは自然界にすでに神様が置いてあるものをその法則を見出したっていうことですね。法則を見出した、こういう疫病が流行ってきたけれども、その疫病に効くためのその材料となる、ね、ものが自然界にはたくさん、まあ、置かれている。まあ、昔はそういうことですね、だからこの、今でも結核菌というのはあるらしいですね。結核菌というのは、まあ、今でも、まあ、菌というのは一旦、消滅しないらしいですから、なかなか、そうですね。ですから、一旦こう出た以上は消滅しないというのはちょっと悪魔サタンに似てるんだけども、悪魔サタンもですね、消滅はしないんですよ、ね、我々は追い出すことはするんだけれども、彼ら消え去るわけじゃない、どっか行くだけなんですね。けれどもだから元いたところに戻ってきたわけです。その悪魔サタンを消滅させることはできませんけど、最終的にこれ神様が滅ぼして、まあキリストのその栄光の道からによって滅ぼしてくださるまでは、まあ我々サタンを追い出すことはイエスの名によってまあできていきますから、彼らどっか行くだけでありますけれども、まあサタンの性質上また戻ってきたい、元いた場所に戻ってきたい、まあそれはある。ですから、まあまあ疫病というのはまあそういうものですね。でもまあそれにまあ悩まされた時代もあったけれども、自然界の物質ですよね、ペニシリンであっても何であっても、そういうウイルスに力を持っている物質が自然界には置かれているっていうことを発見した、誰がまあそれを発見したことによってそれを解決する、それを作り出すことは人間にはできないわけです。ただその法則を見出していく、ね、で、まあじゃんけんで言えばグーチョキパーっていうのはあるでしょうけど、まあ、自然界には何か何の役にも立ってないようなものが何かに対して力を持っている、まあ、そういう力関係というのもこれも神様が作ってある秩序ですから、まあ、それを人間は見出して用いていくっていう、だから言ってみれば医学も神の作ったその秩序の法則の中に見出した、まあ、もの発見ですね、それに基づいているわけですね。だからそれは本当にありがたいことですよ、ですから私たちはこの本当に医学の力によって病がそうですね癒されていくということも、それは神の理にかなったことであるし、神様は元気になって健やかになってほしいというのが神の御心である。けれどもそれだけじゃまだまだそうですね解決できない問題もたくさんあります、今日に至ってもあります。でも今度神様の癒しの力というのはこの外側からというよりも内側から聖霊の力によってまあ癒してください。ですからいろんな、私たちも経験しますけれども、まあ病院に行かないでそうですね、癒されるという経験もします、ね、けれども、そうじゃなくてですね、お祈りしていたらここに病院に行きなさいとこう導かれて従った時に癒されていく経験もします。従わなかったら癒されていない、まあ、ですからなかなかそこはですね人間の、まあ、いずれにしても行くにしても行かないにしても薬を飲むにしても飲まないにしてもみんなこれ神様に聞いて従っていくならばこれは間違いないですね、はい、ですからまあそういうところで、私たちは、この病が、まだそんな人類の知識もほとんどない時代に 2000年前にイエス様は多くの悩める方々を、ことごとくすべて自分のところに来た方皆癒した、ね、そして、まあ、イエス様に触れた者は皆癒されていった、まあ、そういうこともありますね。信仰を持って触れた人は皆癒されていった。信仰を持たないで触れた人は別に癒されたいと別に思ってない人、健康な人はおしくらまんじゅうのようにイエス様に詰めかけていってみんな触ってるわけですから、イエス様から力は出ていかなかったけども、信仰を持ってイエス様に触れた人は力が出ていった。だからイエス様気がつかないうちに力が出ていったということを感じて、 誰が私に触ったかというそういうことをおっしゃったこともあったわけですね、うん、ですからこのイエス様の方からそうですね、病を癒してくださる人々もいたし、それから信仰を持ってイエス様に触れる時にそうですね、いつでもその力が引き出されるということを学んだ人がまあひょっとしたらいたかもしれません。で、私たちに神様が求めているのはこの信仰を学びなさいということですね。そしたらいつでもあなたの必要なものは引き出されてくるから、神様から、うん、まあいつでも、でも我々に必要なものというのは大概そうですね、病の癒しと、それから経済的な必要が満たされることと、うん、それからまあ人間関係における知恵というんでしょうかね、いろんな、まあ、トラブル問題があるならばそれをどうそうですね、解決していくか、知恵が必要です。まあこの3つぐらいだと思いますけれども、けれども信仰を持って祈って聖書の言葉に触れていくならば、いつでもあなたの必要なものは引き出されています。 神の力が与えられています。ですからまあ病を癒した、それは3つ目はイエス様は悪霊を追い出したですね。悪霊を追い出した、うん、これはまあ昔も今もそうなんですけども、悪霊によって、悩まされ苦しめられ、まあ自由が奪われ、ている人々がたくさんいたと思いますね。まあでここに、弟子たちがイエス様が22節におっしゃっているように、イエス言ったも我に従え、私に従っていなさい、イエス様に従っていく、ね、これが私たちの全ての問題の解決の根本ですね。一番、イエス様の言葉が私の中にあり、私がイエス様の導きとの中にある、うん、だから若い方がこう私は先生はっていうのは、私もそういう年になったのかもしれませんけども、先生は自分の使命をどうやって悟ったんですかってこういうふうな、いや悟ってまだにもないわけで、いまだに悟ってないんで、そういう質問は難しいわけです、うん、結局自分がこれから若い方ですから、どのようにこう進んでいこうという、まあ、そういうところに立っているからだと思うんですけど、だけど自分の使命はこういうもんだ、ああいうもんだってこう答えが来たわけじゃないし、あるいは神様私の使命を教えてくださいって言って、はい答えが来ました、じゃあそれで進みましょうっていう、そういう世界でもないですね。だからそれは一生涯求め続ける課題なんですよね。自分の使命は何なのかって、何やっててもいいですけども、その中で自分の使命は何なのか、我々はともすると最初の頃はそうじゃなくて、自分がしたいことを神様叶えてくださいと、まあ、そこから始まるんですけども、けれども神様が自分にしてほしいことは何なのかっていう、その方向に切り替わってくるっていうことは、これはまあ成長したっていうこと。でも切り替わってこなくても、 神様知らない世の中の人でも若い人が社会に出ていこうと、これから自分に与えられた使命は何なのかということ、世の人ですらそこを意識していくわけであります。自分のしたいことは何なのかじゃないわけですね、その場合は。自分に与えられたことは何なのかということです。だから世の中の人ですらそういう方向に行くわけですけども、我々はまして、この神様から与えられたものは何なのかということは、これ一生求め、だからこういうものは求めるというものじゃなくて求め続けるものですよと、死ぬまで求め続けるものだと、求めました終わりましたっていうんじゃない。だから私たちがこの求め続けていくということを、まあちょっと忘れがちになるっていう時があるんです。それはどういう時忘れがちになるかっていうと、満たされていった時ですね。満たされていった時に、はい、もう求めるのはこの辺で終わりにしましょうっていうような。けどもそうじゃない、満たされた時こそ我々はさらに求め続けていくっていうことを、何を求め続けていくか、これがなかなかこっちの方が難しい。だけども満たされてない時は求めるのは簡単なんです、ね、ある意味で、神様を求め続けていくという、だけどもまあ私たちは、求め続けなきゃいけないですね、だからこの、自分に与えられた使命ということも、神様が私に、与えてくださった使命ということも、まあ、これは一生の課題ですから、まあ、ずっとこれはやり続けなきゃいけない。まあという答えなのか答えでないのかよく分かりませんけども、まあ少なくとも相手が期待した答えではなかったと思いますけど、まあそういうものですね。ですからまあ私たちがだから神の国と神の義を求めようってイエス様はおっしゃいましたけども、まあそれは神の国と神の義を求め続けようということなんですね。求めようって言って求めたら終わりましたっていう話じゃないわけです。これはもう一生求め続けていくところ、続けるのが難しいわけです。求めるのは簡単です。だけど続けるのが難しい。なぜ難しいんでしょうか。それは満たされてくるから、私たちが満たされてきた時にはそうですね、ちょっとこう守りに入ってしまうということが人間どうしてもあるわけでありますけれども、まあそうじゃありません。神様はそうですね、イエス様は狐は穴あり、空の鳥はねぐらあり、されど人の子は枕するところないし、まあ狐は穴がありというのは自分の、ね、家があるということですね。その穴で狐は巣ですからね、そこは自分の住みかですからね、だから私も前飼ってた犬がいますけど、あの犬は半分狐の色してて、それはなぜかというと狐狩りに使う犬だからです。それで狐が穴の中に入ってくると、その犬も追っかけてって穴の中まで入ってくるわけですね。それで出れなくなっちゃうっていうことが時々あるっていう、そういう、だから狐はそういう穴ぐらいに住んでるわけ。だから狐はそういうですね、自分で休む場所があると。で空の鳥はねぐらがありますから、夕方になるとまあカラスも帰るっていうか巣に帰るっていうか。で空の鳥もちゃんと自分の巣がある。でその巣に帰っていく。でもイエス様は家も建てた、まあ立派な お屋敷だったかどうか、まあそんなそうですね、安伏のものではなかったと思いますよ、当時のイエス様。だってカペナウムのことをイエス様は自分の町と呼んでますから、だからそのカペナウムにあったイエス様のご自宅あったけど、そこに帰る、まあ でゆっくり休む、そこで枕するっていうことができなかった、けれどもそれは神様から与えられた使命ということがあったからですね、だから常に、こう、そうですね、歩いた距離っていうのはもうすごい、まあ、エルサレムに行ってまたガリラヤに戻って何度も何度もその間を往復し、そして人々に、触れる人々に癒しを行い、悪霊を追い出し、神の国を教えを伝えていった、まあ、そういうことですから、このそうですね、人の子は枕そるところがない、もう濃縮しながらでもそうしてイエス様は活動を続けていかれたということですね。でまあ、23節に各て船に乗りたまえば弟子たちも従う、ですから、船もガリラヤ湖という大きな、もう海のような、まあ、海のように見えたでしょうけども、まあ、湖ですよね、キンネレテの海っていう、キンネレテというのは縦ごとっていう、こと縦ごとの形をしている、ガリラヤ湖と呼ばれてますけど、まあ、日本の琵琶湖も琵琶だから不思議と共通してるっていう人いますけど、まあ、聖書の世界と共通してるっていう人で、まあ、いずれにしてもそういう、まあ、琵琶湖も広いですよ、あれも見たらちょっと海に見えるような大きさです。ですからそういうところで、ガリラヤ湖のことを言ってですね、そこで船に乗って行かれた、で船も持っていらっしゃったのか、と思いますよ、ですから、誰が船を持っている方がいて、ここで船持って錦江湾に出ていく方がいらっしゃいましたよ、だけども船は持っているんだけども、めったにも船出すことありませんって言うんですね。なんでですかって言ってました。だから、1リッターで600メートルしか走らないって言うんですね、船はだから車で言ったら1リッターで何キロも走るわけですから、今は車1リッター、まあ、10キロ20キロ普通に走るわけですけど、船っていうのは600メートルしか走らないらしい、だからガソリンっていうか、あれガソリンなのか何のか知らない、まあ、食って大変だから、もうだから、それ聞いて、船っていうのはそんなに燃料食うんだな、だからタンクも結構必要になってきますよね、燃料がないともう帰ってこれませんから、その方もそうだったらしいね、ある時に岸辺を目の前にして燃料が切れて大変だったっていうそういう話で、ですからまあそういうことで陸と海じゃ全然その抵抗が違うよ、だからこのヨットっていうのは無料ですからね、風の力で、これもよく太平洋とか大西洋横断とか太平洋横断とか、もうニュージーランドもヨットで行く人いますけど、日本からでもあれも燃料なんか持っていけるはずがない、あなたも風の力でもう行くしかないわけじゃないですか、これも自然の力に身を任せて行くしかないわけであります、ですから、まあ、本当にその風を捉えるっていうことがヨットの技術になってくるわけでありますけれども、だけど、まあ、そうして行くんだけども、その風もですよ、まあ、程よく吹いてくれればいいけれども、今度は、まあ、全く吹かないというのもこれは大変だけども、この吹きすぎるとこれはまた嵐っていうことなんですね。なかなかそんなうまくいかないですよね。ですから、このガラヤ、この、まあ、もう海のような大きな、まあ、湖ですから、まあ、そこに嵐が起こってきて、そして船、波に覆われるばかりなるに。まあ、嵐に遭うとヨットってもうすごいですね。ビルの5階だ6階だぐらいの高さの落差は落ちたりするわけであります。ですからもう本当にこの荒波っていうのは恐ろしいもんですよ、だけど 最新の技術っていうのは素晴らしいもんで、神戸空港から神戸空港という飛行場がありますけど、すぐそこは港もあるわけですね。それはその港から向かい側の方に、成田じゃない関西空港があるわけですね。関西空港は、だから関西空港から行かれる人はよく、鹿児島から神戸に行って、神戸から船に乗って、それでその船がですね、私も乗りましたけども、これがすごい船、その波がどんなに高くても揺れない、何メートルっていう、その時すごく波がありまして、風が来て、まあ、すごいちょっと嵐に近い状況でありましたけど、それで私乗りました。これ揺れないんですかね。揺れないで、まあ、本当にね、水平に走ってますね。ところがその外の波を見たら大変なこう波ですよ。もう恐ろしいぐらい、そうですね、もう下に波が沈んだり上がったりしてますから、それ見てたらものすごく恐怖さえ覚えるわけですけども、その船はスワーッとそこですね、全く揺れないで走ってくる、これはもう現代の技術っていうことでありますね。だからそれも本当にすごいなと思うわけでありますけど、それもだいぶ前にもうそういうものは出来上がっているわけですから、その当時2000年前、そういうことはありませんから、波に覆われるばかりになる、でもイエス様は眠っておられたということで、右往左往して弟子たちは不安と恐れにおののき、もうこれはもう海の中に放り出される、もう特に彼らは海のこのプロですから、そうですね、もう船、もう元々漁師だから船の操り方も全て分かってるわけですね、だからこの知ってるから余計怖いってこともあるわけです、私たちもなんか予備知識とか余計な知識があると、なんかかえって恐れと不安になるっていう、それにとらわれてしまう、そうじゃない、私たちは自分の心の内にイエス様が何とおっしゃってるか、そこに意識を向けていきませんと、波を見てたら本当恐ろしくなります、場合もあります、だんだん慣れてくればもう大したことないんでしょうけども、けれどもでも波に覆われるばかりになっていたんですが、イエス様はぐっすりとお休みになっていたというところでありますね、で、ここで弟子たち25節、身元に行き起こして言う、主を救いたまえ、ここでホシャナが出てくるわけですけど、死を救いたまえ、ホシャナという言葉は、ホサナという言葉は我々の日常生活に欠かせないですよ。そういう意味においては死を救いたまえ、もう早めに言った方がいい、どれだけ早めに言った方がいいのに、我々は意外とこう頑張ってしまっている場合があるんですね、頑張っては頑張って最後に言おうかっていうのはことですけども、早めにイエス様ね、主を救いたまえ、我らを滅ぶ、ホシャナ、本当に主を私を救いたまえ、我々も天国行けるようになった、救われているからそれはいいんですけど、救いというのは天国に入ることだけを救いと言ってないんですよ、聖書は、天国に入れるようになった、我々は救われた、これは一つ、その中の一つに過ぎない、救いという言葉はもっと広い意味を持っているわけですね。ですからこの、救いというものは私たちに、安全である、それから健全である、それから守られている、保護されているという状態を得させるっていう意味があるわけですよ、救いの中に、だから私たちは救われるということは天国に行けるようになったんだけども、 なおかつこの地上でまだ生きてますから、生活してますから、パンの問題からも救われないといけない。まあ、パンの問題というのは、まあ、日本で言えば米の問題というか、いわゆる経済の問題ですね。経済の欠乏という問題からも我々は救われないといけない。これは救い、主を救いたまえということにそこはなっていくわけです。それから、まあ、病の問題、ね、からも健康に健全になることが神の御心であるならば、そこからも救われていけない。それからまた人間関係の問題からも救われていかなきゃいけない。ですからこの主を救いたまえっていうのは常に、我々必要だし、まあ、なるべく早めに走っていいわけですそうですね、そして祈って、そこからというか早めというかもうそこからスタートするということです、うん、まず祈って、それから神様から知恵が与えられ、導きが与えられ、光が与えられ、そうやって進んでいく、ね、ですから主を救いため、でイエス様そのまま眠らせておくわけにはいきません、イエス様どうぞ我々を救ってくださいって起こしたわけですよね。まあ、イエス様を起こした時に、まあ、イエス様は何とおっしゃったかというと、何故臆するか信仰薄き者よと、まあ、私は本当だったらね、私は起こさなくても自分たちで信仰をちゃんとこう学んできてるんだから信仰を持てって言ってるわけで、まあ、イエス様ですね、うん、だけどまあ起こしてもいいんだけども、起こさなくたって自分で信仰を持って、ね、行けばなすべきことがちゃんと分かる。で、私たちは本当に異言で祈っていくということは、本当に素晴らしいことは何かというと、異言で祈っていくことによって、まあ、確かに今は残暑厳しいというか、もう本当に記録的な残暑が厳しいんで体もきつくなると、私も発見したのは体がきついとお祈りもなかなかできなくなってきたなというですね、この時間というものがね、なかなか過ぎていかないですね、うん、ああそうかね、肉体弱気がゆえにね、祈れないっていうこともこれもあるんだなと思いました。だからイエス様が十字架にかかる前にゲセマネの園でね、血の汗を流して祈った、うん、その時に周りでグースかグースか寝ていた弟子たちに、頼むから私のために一緒に祈ってくれと、まあ、こうおっしゃったわけですね。それで 石まで投げて起きろって言うんだけど、弟子たちは起きなかった、うん、最後の晩餐のお腹いっぱいになって、ね、うん、それでイエス様がお祈りしてるのに自分たちはね、一緒にお祈りしようと、まあ、目半分ぐらい上げたかもしれないけど、ね、また寝てしまった、ね、その時イエス様何とおっしゃったかというと、なんということだっつって、まあ、私のためなんで祈れないのかとおっしゃったわけじゃありませんね、まあ、今は休めね、まあ、肉体が弱き時にね、まあ、祈れないっていうこともイエス様よくご存知であります。だからまあそういう我々は弱さの中にありますけども、まあでもイエス様が起こそうとしても弟子たちは起きなかったけども、私たちはまあ、イエス様を起こしていかなきゃ、まあ、それでイエス様ちゃんと起きてくれますから、ね、それででもイエス様からすれば、まあ我々が信仰を持って異言で祈っていくと、不思議と自分の霊の深い部分に何かが立ち上がってくるっていう感触を得る。それは次に自分が何をなすべきか見えてきてるんですよね。無意識のうちでも行動している場合がありますね。これが異言で祈っていって我々が信仰を持って進んでいくということの幸いですね、うん、無意識のうちに行動して発言して気がついた時にはいつの間にか問題解決しているっていうことがありますね、うん、ですから異言で祈るということが、また信仰を持って祈るということが素晴らしいことです。ですから、まあ、病の時も教会に来て油を塗って祈りなさい、新雪とですね、油を塗って祈りなさいと書いてあるけども、ヤコブ書をよく読むと、さらば信仰の祈りはやめる者を救うと、 信仰の祈りっていうのがそこに出るんですね。ですから私たちもこの信仰というものに立っていくならば、そうですね、神の力を引き出していくことがいい。だから何故臆するか、ね、臆するということは神の力を引き出すことを、まあ、邪魔していくわけですよね。臆するということは恐れおののき、ね、震え上がってビクビクしてそうですね。だからそういうのビクビクしなくていいですよ、ね、恐れなくていいですよ、ね、それは悪魔サタンが我々にそうですね信仰を持たせないために、ね、持ってきた錯覚ですから、ある意味ね、我々それにとらわれないで、何故臆するか信仰薄き者よ、まあ、すなわち起きて風と海とを戒めたまえば大いなる凪となり。風と海とを戒めたというんですが、これは言葉でもって、ね、風に向かって、それから海の、ね、嵐に向かって、波に向かって言葉を発したわけですね。それに向かって言葉を発した、その発した言葉、それは信仰から出た言葉は神の力を現実化していくわけですね。だから私たちもそれを、まあ、イエス様にお願いしなくても弟子たちはだんだんとそういうふうに自分たちでできるようにしなさいよと言ってるわけですね。信仰つきものよ、はい、それで人々は怪しみという子はいかなる人ぞ風も海も従うとはとこういうふうに言うんですけども、イエス様は何とおっしゃってるかというと、私のなす技をあなた方はするし、また私よりも大きな技をなすようになっていきますよ、ね、我がなす技は何ちらなさん、かつこれよりも大いなる技をなすべしと言っている。イエス様のなさった技よりも私たちは今日もっと大きな働きをして奇跡と印と不思議を行っているわけです、はい、でそれは何かというと、水と霊によって人が生まれ変わるというこの救いの現場に常に私たちは立ち会っているし、その奇跡と人が生まれ変わるというのは奇跡ですから、その奇跡をそうですね、起こすところの福音の言葉を持っているということですね。ですからまあ、イエス様がなんか神様だからこういうことできたっていう話じゃないわけです。イエス様は神様じゃなくて人間になられたわけですから、人なるイエス・キリストがなさったことは我々の模範であります、ね、ですからまあ、そうして私たちが本当にこのミストレイの福音をですね持っているということの幸いは、そうですね、感謝でありますね。まあ、一つご一緒にまたお祈りをいたしまして、またイエス様が今週もさらにまた新しい週も共に我々と共に歩んで進んでまいりましょう。ご一緒にお祈りいたします。アレルヤ、アレルヤ、ライナバドバシャンテ、アンプライナバドバシャンテ、アンプラバダバダバシャンテ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ、アレルヤ